千脚万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 千年チャンネル。
千脚万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組です。はい、一週休んでしまいまして大変申し訳ございませんでした。3人しゃべり2人しゃべりで言ってた通り、私の回でございます。そして告知していた通り、海外旅行に行ったことある人たちを集めての話でございます。私ね、最近、ハワイに新婚旅行行って帰ってきたばかりでございますので、その話をしたいということで集まっていただきました。まずはこの方、ゼロさんちゃん、久しぶり。
はい、よろしくお願いします。
たね、
あのですね、僕は多分今回出演者の中ではまあ比較的行った国の回数が少ないかなと思って、まあ、教わることも多いかなと思うんですけど、ね、
でも真っ先に、まあ、真っ先に、
はい、行って
る、うん、出たいって、
ね、旅行とかもまあ行かせてもらって、オリンピックも絡めて行けたりとかもしたので、まあ、そんな話もできたらなということで今回立候補させていただきました。
いや、ありがとうございます。真っ先に言ってくれたあなたが。
あ、本当ですか。
チキンバレーより早かったんだよ、実はあなたの方が。
あ、本当ですか。
いや、ありがとうございます、本当に。
まあ、聞いたタイミングでもやったと思うんですけど、いやいやいや、まあなんか、ちょっとでも力になれたらなと思いました。
ありがとうございます。いつもありがとうございます、本当。
ありがとうございます。
じゃあ、そのですね、結構国行ってるよという方ですね。そしてこの生みの親でございます。タモンちゃん。
はい、こんばんは。
ありがとうございます。
1年越しですかね。
そうやね、結構前から言ってたんでね、実はね、奥様、私の奥様に。
そうですね、奥さん出てこないんですか。
今日はね、家にも帰ってこないです。
あ、そうですか。
すいません、
お忙しい
です、ね、メールだけ扱ってます。今日遅番で明日早番ということで、はい、もうどうしても無理だということで、はいはい、実家に帰りましたので、はい、喧嘩じゃないんですけど、メールだけ扱ってますので。
あ、じゃあまあ、
はい、
自由ままにできる感じですね、
はい、よろしくどうぞということで一応預かってますので、
お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、そしてもう一方、この方まだ帰宅中ということで電車に乗ってるんですけども、自己紹介の分預かっております。好きな番組はクレイジージャーニー、どうもチキンバレーですって言っておりますね。チキンバレーちゃんでございます。はい、いいんですか。
はい、
2人は何もいいんですね。クレイジージャーニーっていうの何なのっていう、その旅行関連番組っすっていうメールが来てね、今電車に揺られてますけども、そんなないやろってね言ってたら結構あったっていうね、さっき上げていっただけで。
あとは U は何せに日本にも、まあ一応海外関連だからね。
あとで、ね、あれもだよ、なんだっけ、あれ虹色寺院もなんかだよね。朝飯食いに行ったりするでしょ、あれなんか。
そうですね、朝飯。
そうですね。
そうそんなんもありますけども、この3人で一応、あ、4人か、俺も含めて4人でお送りしていきますので、まあチキンマレちゃんは帰り着くまでは、はい、まあ帰り着くか分かりませんけども、メールで参加していただくということで、
まあ適宜コメントを拾っていくような形で。
そうですね、
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします、
まあ、海外旅行行ったことあるっていうだけあってね、
だったらもっといっぱいいらっしゃると思うんですけどね。
まあまあまあ、でもどこ行ったのっていうことをまず聞きたいんですけども、はい、まあ国が少ない順で言うと私だったので、私から行きますけど、私実は3カ国しか行ったことないんです、他日本以外。はい、高校の時に中国修学旅行で行きまして、で去年台湾ですね、奥さんに、無理やり連れられて、
無理やりって修道
府、はい、請求書だけは私に来たでおなじみの、はい、でつい最近あの新婚旅行で、こちらもね、請求書は私に、はい、新婚旅行ですけど請求書は私に来たでおなじみのハワイに行ってまいりましたので、ハワイっていうのもね、だから特殊なんやろね、台湾も特殊やし、いいんですかね。
奥さんが言わなかったらあんまり行きたいと思わない。
いや、もう台湾はね、いつかは行きたいと思ってた、ハワイもいつかは行きたいと思ってたけど、実際ってね、なんかまあ良かったんですよ、どっちも良かったんですけど、
まあそれはそうでしょう、人気ですからね、はい、
いつになるかわからんかったけどね、まあきっかけじゃなくて背中を押してくれたので、まあまあまあまあ、まあ、
そうですね、はい、はい、
で3カ国はいです、私はね、はい、
はい、
じゃあゼロさんちゃんは何カ国。
はい、僕が一番初めて小学 校の高学年ぐらいだったんですかね、連れてってもらったところが韓国だったっていうのがまだ初めての海外旅行で、
小学校
次がすげー、はい、高校生の時のまあ研修みたいな形でアメリカに行ったのが次ですね、シカゴとボストンだったんです。
うわすげー、
はい、
高校で
それが
大
体10日間ぐらい、はい、高校の、まあ、なんていうんですかね、若干語学研修も挟みながらみたいな、
出たホームステイ、
まあ、2週間ぐらいホームステイみたいなやつですか。
そう、まあ、ホームステイっていうか、なんかなんていうのかな、ホステルみたいな、なんかところにみんなで泊まるみたいな感じだったので、う
ん
まあ、
なんかこう、ホステルが分かんないよ、ちょっと待って、ホステルって何？
なんかこう、いわゆる民泊じゃないですけど、
まあ、日本でいうところの民泊ゲストハウスみたいなやつ、
ゲストハウスですね、それが一番近い、なんかその、共用のところが結構多いみたいな、シャワールームも共用とか、
まあ、雑魚寝で、めっちゃ安い値段で泊まれるってことです
、ね、そうそうそうそう、
そ高校生で
高校生の時に行かせていただきまして、
うわシカゴなんかもう夜なんかもう拳銃が飛び交う街でしょ怖えよ、
なんかの見すぎじゃないですかそれ、
高校でそんなやってるわけ、はいはいはい、そして
大学生になってから、青年さんと同じく台湾に1回、
はいはいはい、
あと香港に1回、
うわいいな香港行ってみたいな、
あと韓国に2回行きましたね大学生の間に、はい、でその感じなので、全部足した4カ国になるんですかね、合計でいうと延べ6回ぐらいで、
韓国かぶりがあるわ、韓国かぶりがある、
韓国3回行ってますからね、
すげえ
、まあ、韓国は近いですからね、
まあ近いですからね、
もともと
新潟に住んでたんで、はい、沖縄行くより韓国近いみたいな感じだった、
そうなの、
はい、全然近い
です よ, ですよ、
うん、あそうなんだ、
なんでその絡みもあっては
そうですよ、
家族旅行で行くかなみたいな時がたまに1回あったので、っていう感じですね、
あそ
東京沖縄の方が遠いですからね、
全然遠いですね、
そんな感覚か、なるほどね、
はい、これからまた、はい、国は増やしていけたらなと思って、
いやいい金どこ、はい、
じゃあちょっとこれでおすすめな国を挙げれたらいいですけどね、
はい、お願いしますぜひ、
はい、
で次はチキンバレちゃんになるんですけど、メールいただいてるのはハワイ、しかも4回行ってますねチキンバレはね、オアフ、ハワイ、だオアフ島、ハワイ島、マウイ島ということですか、これは。
で、どっかでかぶってる
ね。でしょうね。で、あと、アメリカでよくないこれ。
アメリカ多いですね、これも。
ラスベガス、ロサンゼルス。ラスベガスとロサンゼルスって、カリフォルニア州で一緒
で、
ね。
まあ、近いっちゃ近いですけどね。
まあ、近いですけど、でもまあ、日本の感覚で言ったらもっと距離はあります
よね。ああ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。
多分、
ハリウッドとかでしょ、ハリウッドとか。
名古屋、大阪ぐらい距離あるんじゃないですか。
あーそうなんだ、ラスベガス、ロサンゼルス、ニューヨーク、ワシントンでソウルを2回、アメリカってくくりやった、アメリカと韓国しか行ってないってことじゃないのこれ、
そうなりますねその
まあでもアメリカって言っても西側と東側だったら時差とかもありますし全然違う
と、まあ、文化も違いますし雰囲気も違いますからね、うん、
なるほどね、まあ、これがチキンバレちゃんということで、
はい、
はい、そしてタモンちゃんどこに行ったことあるっていうことを教えてください。
じゃあ今から行ってきますね、
はい、
イタリア、イギリス、エストニア、オーストリア、オランダ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、
ヨーロッパ、
バチカン市国、フィンランド、フランス、ベルギー、
すごい、
アラブ諸国連邦、インド、インドネシア、サウジアラビア、シンガポール、タイ、バーレーン、マレーシア、
すげえ、
韓国、台湾、中国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、
すげえ、電波少年出てた人じゃないよねヒッチハイクしてた人じゃない、
基本的にはヨーロッパ系が多くて、であとアジア
ですね、その32カ国はお仕事何割、プライベート何割とか、
あそう聞きたいね、
ざっくり言うとお仕事半分、プライベート半分です、ね、
いや半分30何国やったら32カ国
32、はい、
半分でもすげえな、仕事半分もすごいけど半分
プライベートもすごいですよね、
すげえな16ってことでしょすげえな、
まあそのイギリスにちょっと4ヶ月ぐらいいた時に、
あ言ってたね、
まあここぞとばかりにちょっと時間もあったんで、
ああそっかそっか、イギリスを出発地としていろんなところに行かれた、
拠点をイギリスで行くと、まあその東京から韓国行くような感覚で、
いやもう
結構2時間ぐらいでいろんなとこ行けるんで、
あそうなのね、 東京から韓国の例えがもう国またいどるやないか、もう東京から日本の国内にした方がもうその近くで行けますよみたいな感覚になるやろ、ま
あ
ま
あ、いやそれ千年さんの鹿児島から考えたら沖縄も近いかもしれないですけど、そんなこともないんですよね。いやいや、だから他の場所から
したら俺が責められた今まさかの、
いやいやいやいやいや、だからそのなんていうのかな、同じ国内だから国外だからとかじゃなくて、何時間かかるかっていう、
は
い、
距離の話
だけで考えると、
そうですね。
いや交通手段によりますよ、はい、それはだって交通手段
大きな渋滞ないですからね。
交通とかまあそうね、そうね。まあでもその多分がなんか調べてくれたのが、ま、その32カ国行ったけども全世界回るとそう 13% なんだってね。
だって200ぐらいありますもんね、国って。
すげえよ。
そうですね、まだまだ先は長いですし、
でもちゃんとヨーロッパ
今言った中に、はい、あのアフリカと南米は入ってないですからね。
いやあ、そっかそっか、ブラジルとか、まあ
ロケやんか、そんなもん。どういうタイミングでアフリカ行くのだって、きっかけとか。
アフリカはでも、もうちょっと
したらエジプトぐらいだったら、
はい、エジプトは仕事がありますね。
ピラミッド的な、
ピラミッド的なところが仕事があるんで。
確かにな、行ってみたい、行ってみたいって、そのいや行きたいか行きたくないかって言ったら行きたいよ、それは。でもその急に、ね、
本当に行くってなったらやっぱ
身構えちゃう。そうなのよ。だ最後の方でまあ行きたい国っていうのはまあいろいろ聞きたいと思いますけども、
はい、
もう32カ国はすげえな。
そんだけやっぱ国行かれると、こうパスポートのスタンプ欄なんかもう
パンパンパン。ああ、わかる、それ言って
た。よくぞ聞いていただきました。
そう言ってたよね。
千年さんまだあれですかね、2ページ目3ページ目ぐらいで、すごく
僕今手元にあるんですけど、
そうそうそう、はいはい、
なんかこう7のところは1個も押してなくて、8、9が押されてるんですけども、8、9で全部収まってる範囲ですね。
そう、あれさ、あるあるやねんけど、1から押していかへんねんな、あれな。
あ、そう、あいつら特に外人の
なんかとりあえず自分が開いた
ところ、そう、
開いたページで押します。
あれなんだ、あれ。俺だからどこにあるんと思って、俺行ったことなくなってないと思ったら、俺も8、9あたりにあんねん。で出国の時隣に入国みたいなのを押してくれりゃいいんだけど、アメリカ行ったら出国って全然関係ない
と思う。出国、そう、しかもアメリカは押さない時ありますからね、出国は。
え、マジか、マジか、そんな。
あ、ヨーロッパもそうですよ。
あ、そうなん。
まあ、だから
ヨーロッパの中で移動する
に関しては別にそんななんかどうでもええわみたいな。
あ、そうなん。入ってくるのが厳しいんだ。
そう。
で、まあページがあれ50ページあるんですね、パスポートって。
はいはいはい。
私この前46ページまで行って、
うわすげえ、
あと有効期限があと5年ぐらいあるんで、
うわすげ
え、やばいと思って増刷をしました。
え、お金かかるんですよね。
お金かかります。
え、どういうこと、増刷ってどういうこと。え、なんか出版社で売れたみたいな。
ページを貸してもらうんです。
すげえじゃん、売れっ子作家やないか、お前。めちゃめちゃめちゃめちゃ印税入ってくるやつやないか、お前。
皆さん多分50ページのパスポートしか持ってないんですけど、僕今90ページあります。
すげえ。どこに足すの、それも。雑にホッチキスかなんか
で。いや、後ろにのり付けしてくれます、40ページ。
すげえ。じゃあ大学生がよくできる大学ノートのやつのやつね、すごい増えていく。
ネタルーズリーフがめっちゃパンパンになってる
みたいな。はいはいはいはい、なるほどね。そんなんあるんや。いや、こんだけ行けばそうか。
いや、であとはスタンプ、多分皆さん行った国はスタンプだけで済む国ばっかりなんですけど、僕はもう変な国に行ってるんで。
いやいやいや、
変な国って、まあ、こっちから願い下げだよって思うんですけども、
なんだ罪は、
ビザを取らなきゃいけないんですね。
はいはいはい、
ビザ
ね、ビザの話にな
って。で、事前に行く前にここに行くんで行かせてくださいっていうお願いをしに行かなきゃいけないんです
。はいはいはい。
で、まあ、目的はこういう事情でこういう用事があって行くんで、お客さんも呼んでるんでちょっと行かせてくださいっていう、
はい、
ビザを作るんですけど、ビザを作ると1ページ丸々そのビザ面にされてしまう。
そうなん。それ仕事で行くから、それ何ビザによるってことでね、観光ビザ。
大体、まあ、観光ビザもありますし、僕取るのはやっぱビジネスビザですね。
そうですね、観光ビザでは厳しい、
ね、ないよね、ないないないない。
まあ、あとは観光ビザでもいるところとかありますよ、中には。日本のパスポートってすごく便利で、ビザなしで行けるところが多いんですけど、
はい、なんか世界一多いって聞いたことありますよ、その
ビザ。あ、世界一ですよ。
何が？
アメリカが、
その日本ビザなしで、そのまま入国できるっていう国の数が、日本が一番らしいですよ。
ビザなしで？
日本のパスポート持ってるというのは、世界の中ではその最強なものを持ってるみたいな立ち位置らしいです。
あ、だから取られやすいわけ？パクられやすい。
まあそれ、まあまあ、貴重品だからパクられてるだけなんですけども、パクられるの注意っていうのは、
俺さ、なくすだろうとかパクられるだろうということで、俺常にパスポートは奥さんが持ってるんですよ。国内にいるのに、日本に帰ってきてるのにパスポートは手元にないんですよ私。どういうことですか。
本当だから自分 の, その身分証明するときだけ自分の手元に帰ってくるって感じだ。
そう本当、入国出国のときだけパスポート触れるのは。
そうですか。だからめっちゃ勉強してる人のなんか世界史の教科書みたいな感じで、僕もうシワシワですからねパスポート。
すげえ。すごいな。一択に。
まあ多分、はい、で今のパスポートって真ん中に IC のチップが入ってる。
入ってる。硬いね。
あります。
硬いね。
あそこまで行く人も多分そんなにないんじゃないかな。
これね26と29の間に入ってますね。
僕うわー見て手元にねパスポートがねえんだよ。
結構ここ達成した時の達成感すごかった
です。そうですね、
真ん中の達成感
だよ ね。
自分もここまで来たかと。しかもまだ有効期限半分以上あるとこ。
すげえ。え、ちなみに10年、そりゃそうか、
10年パスポートもちろん
俺も10年作らされた。
僕も10年持ってます。
いや10年作らされたってことは、まだ行くんかいってことやねんけど。
いや持ってると便利ですからね。10年また作るのにお金かかりますから。
あ、まあまあそうね、
一回作っちゃえばもう楽なんで。
まあね、
そんなだって値段もなんかまあ大きくは変わらないじゃないですか。倍になるとか5年の倍になるとかでもないんで。
作った時どうやったかな、覚えてないんだけど。今もう作りやすいんだよね実はね。市役所で、各市役所で作れるから、
うーん、
パッと作れます。
前からそうじゃなかったです。
いやちょっとね、地方は違うんですよ。ちょっと大きめのとこ行かないと作れないっていうのがありましたね。
ああ、そうなんですね。じゃあ、はい、そうなんだ。
田舎は、地方は特にでしたね。
それぞれの市役所じゃやってくれの、隣町まで行かなきゃいけないと。
そう結構、しかも大きめのとこ、県庁所在地じゃないけど、そこまで行かないと取れないみたいな感じでしたね。でも今
これ大丈夫ですか、まだ日本出てないですよ。
ああ、そっかそうね、じゃあ次どうしましょう。じゃあいろんな国行ってるけど、そのここの国はこうだったよみたいなのを教えてもらえれば。
僕から軽めに、軽めのジョブで、ね、ジャブ的に。
ジョブってなんだよ、仕事して
た。ジョブでね、ジョブで行かせていただきますけども、
はい、
僕が行った、その大学生になってから行った2回、台湾と、まあ、韓国1回分の話なんですけど、
はいはいはい、
それが日帰りなんですよね。
はい、
だから、
結構タイトですね。
深夜便で朝出て、
うわ、
また夜の便で帰ってくるっていう。
あー、なるほどね、フルフルで
プランなんですよ。だから現地に一泊もしないで帰ってくる。
若さ、
ゼロ泊3日ってやつですね。
ゼロ泊3日ってやつなんです。
うわ、
ゼロ泊2日だったら3日だったら、
まあ、
サッカー日本代表の追っかけやってる人がやってる。
そうなんだ。
そんな感じで、でもこれ意外とその現地でいろいろなことができるっていうのがありまして、例えば台湾の場合だと、あ、どちらもそのピーチっていうLCC の会社がありまして、ここが結構そのゼロ泊で海外行けますよみたいなキャンペーンをやってたりするんで、まあ、それに乗っかって行ったのがあるんですけど、
すごいな。
羽田空港朝5時に出る便で行きまして、で現地に朝9時ぐらいに着いて、で出てくるのが、向こうは夜だいたい9時ぐらいに出てきて、はい、羽田に1時から2時ぐらいの間に帰ってくるみたいな。
うわ、しんどいな。
でも現地の滞在時間10時間以上あってたりするので、なんかこういわゆるその観光名所みたいな主要なところは結構回れたりするんですよね。例えば台湾であったりだと、あの小籠包の天台本ですか、
天台本
どこに行けたり、天台本に行けたりだとか、あと台北101っていうそのタワー、
わかる、はい、行きました、
登れたりとか、そういうところにもちゃんと主要なところを回りながら帰ってこれるっていうのは結構おすすめなプランですね。
マジか。
額としても大体その往復で羽田からなんですけど、1万5000円ぐらいで往復できるんですよ。
安い、
一番安いので。
いや、だから本当にちょっと国内旅行行くより安く行けちゃうんです
。安、それ
だから体力とちょっとのお金さえあれば、だから僕としてもバイトちょっと頑張れば海外旅行行けちゃうみたいな。
いや、もう OL やな、発想が。発想が OL やな。
でもぜひピーチで調べてみてください、これすごいやってるんで。
あ、そう、
今はもう本当に日本でも LCC が増えたんで、そういう手軽な海外旅行が増えましたね。
そうなんですよ。
いや分か
る。まあそんななんかこう凝ったところまで行こうとすると回りきれないんですけど、いわゆるそのもうガイドブックの最初の方に載ってるやつ、はいはいはい、回るぞみたいなこと言うと全然もう余裕を持って回りきることができるぐらいなんで。
まあこれ見とけば OK みたいなとこは1日あれば。
そうなんですよ。だから2回目行く時があれば細かいところも行きたいなみたいなこともできるわけで。
はいはいはい、まあ、その次のタイミングでだから1泊なり2泊して。ちょっと資本どこ行ってみたりとかっていう、
いや本当そういうことなんですよ。だから僕は9分っていうのに行けなかったんで、
はい、いや行けない行けない、遠いからね、バスで行きましたよ、結構山の中だから。
だからそこはやっぱ次回は行けたらいいかなみたいに考えてます、
ね、はい、そう何回も行こうという考えね、気楽、もうパンって行って今回はここやった、あまた次行きますみたいな感じでしょ。
そうですね、
まあ、時間がなかったりお金がなかったりするとそれが一番効率はいいです、
ね、なるほどね。いやもう台湾はもういいかなっていう20年いいかなって思うぐらい回りましたから、もう1回行ったら、そうね、そういうことね、まあ、人の考えが違いますからね。
まあそれはそれぞれですよ、
体力ある人やわ。
僕もでも1回行ったらもういいかなって思っちゃうタイプなんで。
ああなるほどね。
韓国10回ぐらい行きましたけどもういいかなって思ってるんで。
いやいや、それ10回行ったからや10回行ったからやだよ、それ1回でいいと思う俺は。もう韓国って言うともいっぱいあるんだろうけどね。
まあそうですね。で韓国僕プライベートは実はなくて全部お仕事なんですよ。それもあるのもういいかなっていうのは。
すげえな。
韓国の場合はもっと滞在時間長かったですよ。1時ぐらいに日本出て、5時ぐらい、3時か4時半ぐらいに韓国着いて。
え、1時で朝の1時？深夜の1時？
朝1時です。はい、深夜1時。
おいおい、どんどんかい飛行機すげえな。
それでいや逆に、滑走路代が安いんで航空会社も飛ばしたいんですよ。
あ、そうなん
だ。羽田は24時間飛べるんですよ。成田は飛べないけど。
そうなの？知らんかった。そうなんですよ。全然知らん。すげえな。
だから本当に安く行こうと思うと深夜の便を取るっていうのはおすすめですね。で、着いたら朝ってことが多いんで、はいはい、1日まるまる使えるんで。
もう本当に着いてもまだ始発が動いてないみたいな感じでしたよ、韓国は。
しんどい。
なんですか、飛行機でゆっくりできるというか寝れる、体力が回復できる人はそれがいいと思います、はいはい、
あの
ホテルじゃないともうゆっくり寝れないんですって人にはちょっと辛いかもしれない。
辛いな、辛い。
そのっていうような感じ
で、だんだん年を取るとできなくなってきます。
できなくなる、できなくなる。
まあなんか若い体力のあるうちにこうまた日帰り旅行できたらなって思ってる感じですね。特にまあ近いんでね、さっき言ったように韓国とか台湾っていうのは。
日帰り旅行かすげえな。考えたことねえなそれ。
まあでも
台湾近いんじゃないですか。だって
そうですよ、
ね、いやでも日帰りは無理だ、ゆっくりどっしーっとしたい。
鹿児島だと2時間ぐらいじゃないですか。
1時間半だったね確か。
1時間半、
近い、めちゃめちゃ近い。
いや近いけどもうい
い。あれだからだって3時間か4時間ぐらいかかる。
4時間ですよ、4時間、
うん、
ああそっかそっかそっか。いやいや、そうやったら鹿児島来てくれ。
あ、まあ、鹿児島も2時間半かかるんですけど、
ね、あ、そっかそっか、そうだな。そうだね。
っていう日帰り旅行のおすすめでした。
なるほどね。日帰りをおすすめされるとは思ってなかったね。
で、まあもう、韓国とか台湾、まああと上海ぐらいだと、まあその2、3時間で行けちゃうんですね。
はい。
なので、うちの会社、まあ、海外出張も多いんで、
はい、
韓国、台湾、まあ中国に関しては、国内出張に毛が生えたもんだっていう扱いをされてますね。そこ行くごときで海外旅行、海外出張を名乗るなと。
いやすげえな。いや距離はそうかもしれないけど手続きが超めんどくせえなと思って。
まあそうですね、
あの入国審査はもう2回目だけどめちゃめちゃ緊張するね、あれ毎回。しかアメリカ
それの国ごとの違いとか聞いてみたいですけどね、入国審査。
あ、アメリカめっちゃ怖かったよ俺。
ヨーロッパなんかは、まあ、がっつり差別をしててですね、
はいはい、
アメリカと欧州系と日本、うん、韓国優先ゲートみたいなのがあるんですよ。
どういうこと？安心だと、日本人は安心だと
書いてあって、
うん、
この国の方たちのパスポート専用のゲートがあるんですよ。
すげえ。
でそこに並べば、なんていうんですか、もう他の国の方々たちが並んでる列に並ばずに、
フォーリナーズとは別にあるってことですか。
フォーリナーズ、スペシャルカントリーズかな、そんな書き方してあって。
すげえ。あれだ、もう、ディズニーでもう、ごぼう抜きできるやつ。
ファーストパス。
へえ。 あ、そうなんだ。
そういうところでもさっきのあのパスポート日本のが最強っていう話じゃないですけど、日本人って結構優遇されてるというか、まあ変なことをしないっていうのが信用があるんですね、国際的に。
へえ、そうなんだ。
そういうところがあって優遇されたりとか、あと、まあ、さっきのビザがいるいらないの話もいらない国がほとんどなんで、日本のパスポートはすごい便利ですね。なんでもっと皆さん、せっかくこんなチャンスなんだから、アメリカなんて本当はあんなエスタみたいな簡単なもんじゃ入れないですからね。
あ、入国審査、
はい、というかエスタやりました。
エスタってなんか事前に登録しますよね、電子で。
そうね、それをね奥さんに全部してもらってるやつじゃなくて、
それだと思います。
あ、多分自分でやるというか、まあ、ポチポチ打ち込んだら終わりなんですよね。
え、それパソコンで事前にその旅行前にやるやつ。
そうです。
あ、それはもう
それやっとけば、入国審査で特に何も言われずに済むんです。
あ、入国審査もね、なんかね奥さんはあれこんなんなってんの今みたいな、機械みたいなやつでなんか自動チェックインみたいな感じの、
なんかバーコードかざすんじゃないですか。
そう、バーコードかざしてカメラで写真撮られてみたいな。
まあ、そのだからエスタでもう申請をしておけば、もうそこの現地での申請はそれだけで OK ってことです。
ああ、
ね、あの中川家のレイジさんみたいなやつなかったですか。
あったけど、だから台湾の方がきつかったね。あの韓国は大丈夫だった。あ、韓国じゃない、あのハワイはスッて行けた、怖くなかった。
韓国は指取られますね。
台湾も取られた。ネクストって言われなかった。
UB って言われるん
ですね。そう、めちゃめちゃ怖いって聞いてたけど、大丈夫だった。優しかったね。台湾の時はなんか、なんだっけ、その、人差し指をトントントンってされたのね。トントントンって。はい、なんか怒ってる。なんやろって思ったら、その人差し指をそこに押せ、早く、みたいな感じで。お前の人差し指取られへんねん、まあ、みたいな感じ。
まあ、それで進まんねんってなってちょっとイラッとします
から
ね。
そうトントントンってやってるから怖い怖いと思ってね。あ、チキンバレーが来てますね。チキンバレーはソウル大学へのこれ定期
戦、韓国に、
まあなんか部活じゃないですか。
ああ、テレビの取材で韓国見たと。あ、ニューヨークも取られましたって、なんだろう、
多分指紋じゃないですか。
指紋とかですかね。
ああ、なるほどね。あと、あの赤外線であの体温大丈夫かこいつみたいな。
あ、それはどことも何人にかかわらずやってますよ。
あ、やってんねん、あれもう、あれ、
まあ、やっぱりその疫病防止っていうのが大事なんで。
あれドキドキするわ、あれ。
で、あ、まあ、変な病気持ち込んでないかみたいな話ですよね。
まあ、それも
ある。そうですね、あとさ、特にあの、うん、中東とかアフリカ系から帰ってくるとやっぱりそういうのは気にしますよね。
あとなんか普通にさ旅行するときってさ、まあ、ハイジャック防止じゃないけどさ、あのビーってなるやつあるじゃない、金属探知機じゃんみたいな。
はい、
で、ハワイから出るときに、普通にやるんやろうなと思ったら、なんか 3D、でも全身を囲まれるやつで、手上げろみたいな感じで。
あの、なんかスクワットの立った状態で、
そうそうそう。うわ、すげえと思って、全身来るやん、みたいな。
なんかこう、360度回るような。
そう、そんな感じ、そんな感じ。
あー、それ、羽田にもありましたよ。
あ、羽田もあるんや。そうなんや。
あります、あります。バンコクもあれですね、今。
あれでも国内ではないよね、あんなんね。
まあまあ、あの、そうですね、国内はもう。
だって、あの、ハワイから出るときは、靴脱げって言われたもん。靴も絶対。
あ、そうですよ。基本は靴脱ぎ。あの、その、
そうなんや。
スクワットを立って360度取られるやつは靴脱いでやんなきゃいけない。
そうそうそう、靴脱げって言って。
僕もアメリカで靴脱いだことありますよ。
アメリカで靴脱いだことあるさ、違う話だろ、それは。脱ぐやろ、それは。それ審査の時やろ、審査の時。
審査の時脱ぎます。
アメリカでは靴脱ぎませんよって言っちゃう。
いや、国内線でも脱いだんじゃないかな。
あ、マジで？
はい。あの、シカゴからボストンに飛ぶ飛行機。
ああ、そう、国内線だよね。はい、アメリカから
アメリカ、ね。アメリカの国内線。
はいはいはい。
まあ、厳しいですからね、本当に。で、あれでしょ、荷物チェックされてたんでしょ。
あ、そうそう、奥さんがね。でその札が入ってると、何やこれって、新品のはずやねんのにね、みたいな。で、鍵かけてたのに、みたいな。だ鍵開けれんねんね、あれね、勝手にね。
逆に、その開けれない鍵のカバンを預けると、もうあの勝手に問答無用で開けられて、壊されても文句言えませんと。
うわ、怖
い。その企画に応じたやつで旅行してないお前が悪いっていう話になります。
それ聞いたことある、それ。アンタッチャブルの山崎さんが言ってた、もう、ペンチで行かれ、ペンチで行かれとったって言ってたもんね。完全にダルーンってなっててって言って。ありますね。え、だから各国の話して、各国のね、してるこれ。
まあ、 大雑把にはしてるんじゃないですか。
してんのかな。
ヨーロッパ最近だとスタンプ押さないところとかありますね。なんか韓国は全然スタンプ押されなかったんですよ。
日本も今出国はあの登録しとけばスタンプ押されないですよ。
あ、そうなの。
ゲートがあるんで。
はい。
僕はもうあのそれがあのスタンプ押してもらいたいがために並んでますけど。
あ、そういうのスタンプラリー感覚やないか、それも。
スタンプラリー感覚やってるんで。
なんか韓国とかはそのスタンプ押されずになんか入あなたは入国しましたよみたいな証明書、ちっちゃい証明書みたいなのをくれました。
最近行った時それ。
はい、最近行った
時入国は押されるんですけども、そこに、日にちが書いてあって、この日数滞在だったら、まあ何も問答無用で返しますよみたいな感じで、帰国の時は押されないっていうのは結構ありますよ。
あ、そうなんだ。
だからなんかスタンプジャパンしかないですよ、なんか見た感じ僕のやつ。
ああ、出国で
日本は本当に律儀に押しますからね、綺麗に等間隔に。
ちょっと俺ら空港から出てへんな、まず。
そうですね、
全然空港で旅行してないね、まだ全然。観光地、まあ、観光地の話して。観光地
の話ですね、はい。
ちなみに、ヨーロッパ、ヨーロッパ系はどういったとこがある、はい、行った国で巡ったとこ、たとこで。
いや、皆さんが大体想像するヨーロッパと呼ばれる国は行ってるんじゃないですかね。
例えばどこやった、ドイツとかは何を見るの。
ドイツ
行ったら何をするわけ。ドイツは
まあ、ロマンチック街道ってやつですね。で、
何それ。
ビール飲むとかじゃないですか、やっぱり。
ビール飲んで、ウインナー食って、
はい、
ノイシュバンシュタイン城っていう、あれです、シンデレラ城のモデルになった城があるんですよ。
すげえ、そういうのあるんだ。
それを、どこだったかな、あれ、フランクフルトから車で3時間ぐらいできるんで。
うわ、遠いな。
その車で3時間の車はどういう調達の仕方をするんですか。
ベンツ、ベンツ、ドイツやからもうベンツやな。
調べました、日本語でも書いてるサイトがあって、まあ、フランクフルトからそこに行くやり方みたいなの書いてあるんで、そういうの見ながら自分で手配ですね。
ああ、な
るほど。レンタカーってこと？車って。
それウーバーとかは使ったりしてないんですか？
ウーバーってなんだ
よ。ウーバーとか。
ウーバーは僕まだ使ったことないですね。
ウーバーってなんだよ。
ウーバー知らないですか？
ウーバーはなんだ、あれかよ。
ウーバーって海外旅行で、まあ、結構重宝するアイテムじゃないですか、多分。
アイテムなん
でしょうけど、まだ僕ウーバー怖くて使ったことないです、
ね。ウーバーってなんやね。
ウーバーってタクシー。
月丸さんから来ましたよ。ガイドシェア。
え？ガイド？
そのタクシーよりも本当一般の方の車に乗せてもらって目的地まで運んでもらうみたいなアプリです。
いや怖え、そんなラチやんか、そんな。
まあでも、まあ、アプリを起動すると近くにこの人がいますっていうのを表示してくれるんですよ。
そ
でもその人はこんな人でっていうのが出てる。
空いてる席貸しますってやつって書いてあります、
ね。だからその人もうだから評価されてるわけなんで、そんなその心配とかもないですし、タクシーだとボラれる心配もあるけど、ウーバーだとクレジットカードを事前に登録しておいて、もうその分の料金って事前に自分で決めて予約する形になるので、ボラれる心配ないみたいな聞いたことありますけどね。
そうですね、この金額でここまで行ってくれっていうのを先に近くに走ってる車と交渉するんです。
ドライバーと。それどこの国全部ある。
日本以外大体やってます。
マジか。
まあ、中国は確か弾かれたのか分かんないけども、日本はその規制が厳しくて入れないんですよ。
だ
からなんかその交通費で安く上げたければウーバーを使えみたいなの見たことあります。
ウーバー言いてえな
ウーバーもう2年ぐらい前からありますけどね。
ああそうなんや。普通にタクシー使ってたなこの前も。
まあ日本に比べて世界の大体の国は物価が安いんで、タクシー乗ってもそんなに
そう、ね、
どい目には合わないっていう
のは、ね、合わなかった。
多少ボラれたところでっていうのはあるんですけども、まあとはいえウーバーの方が安心なのかなとは思いますね。使ったことないんで分かんないですけども。
それでだからフランクフルトから3時間とかはもう分かるわけ。
そうですね、それはもうバックツアーというか、もうフランクフルトから途中どこだったかな、ハイデルベルクかなんかによって、
土地勘
ノイシュバンシュタイン城まで行って、1日で帰ってくる、フランクフルト
まで。そうそう、ああ、それぐらいかってならない
な。ならへんからね。全然わからへんな。でも、まあ、ドイツでビール飲むとか、洒落てるな、ね。ちょっとビール飲み食わないかっつって、ドイツ行って、バカやろっつって、
うん。ツアー参加者が3人で、1台の車で行った感じですね。うん、ドライバーが1台、1人おっちゃんがいて。
すごい。
で、たまたま全然知らない日本人と一緒だったんで。
それイギリスからドイツはどうやって移動されるんですか。
イギリスからドイツは僕はフラ、ルフトハンザで行きましたけども、
あ、飛行機です、ね、
ドイツはルフトハンザでしたけども、
飛行機って言えよ飛行機って。
いや、
会社名で
言ったんです。他のチェコとか行った時は LCC で止めましたけどね。
どっからよ、どっから、
まあ、基本は飛行機ってことですよね。
今の飛行機です。どっか、どこの話、イギリスの話。
イギリスからチェコとかイギリスからドイツは全部飛行機です。でドイツ以外は全部 LCC で止めました。
そっから飛行機ってヨーロッパ内で飛行機で移動になるんだ。
まあイギリスが島国っていうのがある。
まあまあそうね、そうね、
出にくいんですよ。
そう、ね、
であとその住んでたところが空港から20分ぐらいのところですごい近いんですよ。
ああ。
でロンドンの中で2番目にでかい空港で、まあ、羽田みたいな感じですね、はいはい、ヒースローがまあその成田みたいなあの国際線バンバン飛んでるところに比べて、まあ、その近距離系、ヨーロッパの2時間ぐらいで行けるようなところをいっぱい結んでる路線のある空港が車で20分ぐらいのところに
近い
あったんで、もう金曜の夜から出発して土日遊んで日曜の夜帰ってくるみたいな。
へえ、な
かっこいいですね。
ヨーロッパ内をね移動するわけね。チェコとか行ったことはいかんやろな、ね、チェコとか俺。
ちょっとはい、そのおすすめの国の話を。
あ、行こうよ、それよ、それ
は。もう32カ国の、はい、ある一番おすすめ、僕、チェコですね。
なんでよ、エロか、エロがあるのか。
いや、エロはないです。
エロないのになんで1位なんだよ。
あるか知らないけど、言ってない。エロで言ったらドイツです。
ちょっとタイです。あ、そう、ちょっと待って。
エロの話いいです
よ。いいのチェコ、チェコって言われて何何が一番有名だ、チェコって何、なんだっけ、ネドベドとかいるわけ。ネドベド、
あ、ネドベドのネドベドの、
ネドベドとか
来た店とか、
ヤンコラーぐらいしか知らないよ。ネドベドとヤンコラー、
ヤンコラーとネドベドしか知らない。
知らないよ、ね、
あと何です、チェフでしたっけ、チェフも、
チェフ、あ、で、あ、キーパー、キーパーだ、キーパー、お前チェルシーの時代の頭打っちゃって、お前あのギブスもいいよ今そのサッカーの話はいいよ。そうね、
で、まあ、チェコってあのユーロに入ってないんですよ、通貨の。ユニットとしてのユーロは入ってるんですけど、通貨はチェコクローネって確か、独自通貨を使ってるんですけど、
チェコクロちょっと甘そうなパン
じゃないか、すなわち、はい、自分らの通貨
を使ってるの
はコロネね、うん、今日ぶつかるだろ、今日、今日ぶつかるわ今日、はい、そしていいよ、行こう行こう行こう、うん、
あの
いやこのまま何これ、何、
どうぞ
行こう、タモン行こう、
安いんですよ周りに比べて。
何が
物価が、
物価が、
ドイツとかそのイタリアとかのユーロ圏に比べて物価が安いんです。
あ、独自のやつだから。
なのでもうほんでさらにあのドイツの影響を受けてて、うん、まあどっちがメインか分かんないですけど、もともとチェコとかドイツってビールが有名なとこなんで。
あ、チェコもビール、
ビールが美味しいんです。
へえ、チェコで、チェコ何ビール、
中央、中央、あのセントラルヨーロッパなんで真ん中なんで、
はい、
東のヨーロッパと西のヨーロッパの文化がぶつかってるんです。
出た、金つない
で。なのでその西のヨーロッパのビールが美味しいとか、はい、ウインナーが美味しいっていうのもありつつ、
はい、
東のヨーロッパの、まあ、なんかシチューみたいなやつとかもありつつがぶつかってるんです。シチュ
ー、ビールにシチュ
ー超うまいですよ。
しるしるやんかそれ、しるしるやんかそれ、大丈夫、
しるしるですね、
しるしるでいく。チェコってだから何パって今言ったらプラハって言ってますね。
プラハですね。プラハ城っていう。
プラハが何？プラハが首都。
首都ですかね。
でまあそこのプラハからオーストリアの首都のウィーンまで電車で3時間ぐらいなんでセットで行きます。
3時間好きやの。あれだ、モンスターであったよね、あのヨハンが行ったとこ。浦沢直樹の。
わかんないです。
漫画ですけど、モンスターね、おすすめです。チェコ行きますよ。